ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
1月12日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日も、はい、大阪と有楽町つないでます。何ですか？
季節外れでしたね、随分 ね。いや、なんでそんなことを言い始めたかというと、はいはい、私今体が冷え切っておりましてですね、いや昨日に比べるとビルの中で稼働している部屋が増えておりますから、建物自体は昨日よりだいぶ暖かいかなという印象はあるんですけども、はい、とにかくね、今朝関西寒いんですよ、
ね、
私朝起きてびっくりしたのはですね、はい、家の周りが雪景色場所に、大阪でも場所によるんだと思いますけど、私が住んでるところは結構寒いところなんで、平地なんですけどね、今朝起きてカーテンを振ってあげたら車の上に雪がうっすら積もっていて、
そのくらい
深まって、まあ、狭い、まあ、庭とは呼べないぐらいの庭にもうっすら雪が積もっていて、何より衝撃だったのはですね、どのぐらい冷えたかというと、
はい、
今の気温がですね、4.8 度です、東京どうですか？
東京今ね、有楽町日本放送の屋上の温度計はね 4.2 度です。
じゃあ同じぐらい寒いわ、うん、東京もなんか今日初雪だったっていう話でしょ？
そうなんですよ。ちょっとね、去年と比べますと、9日ぐらい遅くなってますが、初雪観測。ただね、こっちはね、積もった感じはなく、こう雨に混じってちょっとみぞれかなっていう。
みぞれっぽいですか、ね。大阪もね、市内はほとんど積もってません、うん、というのはもう朝方ね、うっすらちょっと郊外は、芝生あたりは白くなったかなって感じなんですけれども、その後雨に変わりましたんでね、はい、もう今市内で雪が残ってるところはほとんどありませんというか、うん、まあ多分全くないんじゃないかな、ということで、多分東京と大阪と今そっくりの天気だと思います。昨日もお伝えしましたけれども、はい、平日の昼間っていうのは家庭の中の暖房需要と、それからオフィスの暖房需要と、うん、工場における工場の稼働であるとか全部電気使います、
はい、
で夏場だったら一番暑い平日の昼間って太陽光発電がガンガン発電してますから、最大電力をそれで抑えてくれるんですけれども、この天気だともう太陽光発電全く役立たない状況ですから、死なない程度に、節電しましょうと、
はいはい、
いう、呼びかけはしといた方がいいかなと。昨日この呼びかけをしたら、今日あたりから結構その呼びかけしてるメディアも増えてきてですね、このラジオ聞いてたんじゃねえか状態で最近なんかワイドショーなんか見てるとね、この番組聞いてたんじゃないかみたいな、ほらだって一時は病院の人とか、医師会の人が出てきて医療崩壊ですって言ってたやつが、今週ぐらいワイドショー見てたら、はい、なぜ医療崩壊になってるのか、そもそも新型コロナに割り当てられているベッド数が少なすぎんじゃないのみたいな視点がようやく今週ぐらいから生まれてますけど、私はこの話もずいぶん前からずっとしてますよね、
おっしゃってますよね、ずっとね。
なんでそういうことが分かんないんだって、なんでっていう言い方するとなんか海野さんがなんか降臨したみたいになりますから、海野さんというのは、はい、明治大学の先生で、バイデンがっていう先生がいらっしゃるんですけど、いやそんなこと言ってる場合じゃありませんよ。なんかね、やっぱり今年寒いっすよ。
寒い、去年と比べたらもう全然寒いですよ。
いや圧倒的に寒いですよね、うん、それで今ね、我が家は大変な危機感を覚えている状況なんです。どういうことかというと、ちょっとつかぬことを伺いますが、増山さん、アボカドというのをお召し上がりになりますか？
大好きですよ。
大好きですか？
好き好き。
若いですね。
なんですか？
アボカドが日本に輸入され始めて、店頭で見かけるようになったのが、やっぱ最初に輸入され始めたのが70年代ぐらいらしいですよ。
そうなんですか？
おいで、知ってますか？調べてみたんです。番組始まる直前に、1990年に日本に輸入されたアボカド。アボカドって日本国内産もないことはないらしいですよ、最近は。うん、だけどほぼ 100% 輸入品ですよね。
は
はい、で1990年に輸入されたアボカドの量は2163トンだったんです、うん、でところがそれから28年経って2018年の統計によると1年間に輸入されたアボカドの量は7万3915トンで34倍に達してるんです。だから1990年、ね、だからバブル崩壊の前後ですね、あのバブルの頂点と言っていいのか崩壊の年と言っていいのか微妙なところですけれども、うんうん、あのタイミングでアボカドの消費量って今の30分の1以下だったんですよ。
まあ、確かにね、昔食べなかったもんな。
いや、アボカドなんてそもそもそんなもの存在知らなかったでしょ。
そうですよね。
私はアボカド最初に食べた時に、うん、だいたい果物というものに対するイメージというのは甘いか酸っぱいかどっちかでしょ、はいはい、ね、果物というのは甘いか酸っぱいかなんですよ、うん、ところが甘アボカドというやつは甘くもないし酸っぱくもないという、う
ん、そうか、果物ですもんね、アボカドね。
いやいや、 100% 果物でしょ、うん、ね、果物じゃないですか、うん、そうすると一体これは何だと、なんかあのトロの代わりに醤油つけて食ったりとかですよ、いろんな食べ方ありますけども、うん、そのアボカドを、じゃあ増山さん大好物だということにして、はい、食べますね。そうすると中からゴルフボールよりちょっと大きいぐらいの茶色い種が出てきますね。
出てくる。
どうされます？
捨てる。
あ、捨てますか？
捨てないんですか？
私は保存しておいて植木鉢に突っ込むんです、はい。アボカドの種は植木鉢に突っ込むと、まあ、水耕栽培でもできなくないですけれども、はい、まあ、確実なのは季節によりますね。で、冬の寒い時はダメですけど、いいのはやっぱ夏の前ぐらいですね、梅雨時ぐらいがちょうどいいと思うんですけど、はい、食べ終わった後の茶色い種ありますね、あの種を植木鉢の中にグイッてねじ込むだけでいいんです、押し込むだけでいいんです。
普通の土に入れればいいですか？
もちろん普通の土で大丈夫です、芽が出てきます、そうするとね、アボカドって、もうまさに観葉植物みたいな葉っぱが出てくるんです、ところが問題は、はい、うん、まず芽が出るまで我慢ができない人がいるというのことと、それからあの植木鉢に突っ込むに際しても季節がありますから、今この冬の時期に突っ込んだってダメですよ、それは。
なるほど。
やっぱ春先から夏にかけてぐらいじゃないと、はい、ただそのタイミングで突っ込んで、守備よく芽が出たとしても、もともとやっぱりあったかいところのものですから、冬、日本の冬ってそう簡単に越えられないっていう私イメージ持ってて、現実問題として確かに厳しい地域もあるんです、で私一昨年ですね、でいろいろ調べたんです。でアボカドの種は、アボカドを私は目標にしたのは一昨年の段階で植木鉢に突っ込んで半信半疑で突っ込んでみたら芽がどんどん出てきたんで、おお、これいいじゃんと。で将来的にうちはアボカド栽培で生計を立てようとこう思ってですね、余ってる植木鉢にガンガンこうアボカドを押し込んでいったんです、そうするとニョキニョキ芽は出てくるんだけれども、最初の年の冬にですね、まあ、かなり枯れちゃったんですね。
冬越せないんだ。
やっぱり日本の冬ってなかなかそう越せないんですよ、ところが数本生き残ったんです。去年の冬は数本生き残ったんです、で去年の冬、あ、一昨年か、一昨年の冬数本生き残って、で草丈が、あのもう草丈っていうかもう木なんですけどね、大きくなるんですが、まあ、あの子供の身長ぐらい1メートルから1メートル50センチぐらいになったんで、去年の冬の段階、そうなんです、で去年の冬の段階では本格的に寒くなったら家の中に入れてやろうと思って、鉢植えですから、そう思ってたんですが、去年はそんなに寒くならなかったんで、なんとその時芽が出た2本が、去年の冬は見事に越したんですよ。ほいで去年の夏になったらどんどん伸びてきて、今うちのアボカドのその2本の苗はどのぐらいの高さになってるかというと、3メートルはあります。
すごいじゃないですか。
3メートルの巨大なアボカドの木が2本うちにはあるんです。植木鉢に生えてるんです、ところが問題は3メートルになると玄関入らなくなってですね、
で
本来ならばこれくらい寒くなると分かっていれば、寒くなる直前に玄関先に避難をしてあって、アボカドちゃん頑張って大きくなろうねと、で将来あの僕にアボカド農家として成功させて欲しいと、国産アボカドでね、これでなんかこうここをしのげないかとかいろいろ考えるわけですよ、ところが今年は避難ができずに、今朝起きてみて、ふっと外を眺めたら、その3メートルの草丈に達したアボカドの葉っぱに雪が積もってるんです、これがなんか悲しくてね、せっかく3年もかけてここまで大きくしたアボカドちゃんが、この寒さで枯れたらどうすんだと、それから必死になって調べました、そしたらですね、アボカドってあの全世界的には大きく分けると3種類ぐらい、あの、
あ、そんな
の、
あ、
あるんですって、その3種類ぐらいあるのによって、その3種類は全部体感気温のこれ以上下がるともうダメっていうのが、もうこれ学問的に研究がし尽くされててですね、その3本のうちで一番、寒さに強いのはマイナス6度まで耐えるっていう品種があるそうです。
ああ、結構な寒さじゃないですか。
そうなんです。それで一番寒さに弱いものでも、マイナス2度ぐらいまでなら耐えられるというデータがあるそうです。ただしこれは小さな苗木ではダメです、
はいはい、
大きな木になる。アボカドってね、最大どのくらいの木になるか、これも調べてびっくりですよ、はい、高さ20メートルの大木になるんですって。
え、大木20メートルの。
アボカドって20メートルの大木ってすごいっすよね。
え、膝ぐらいの高さなのかと思ってた。
いいえ、とんでもない。だからうちのアボカドすでに3メートルですけど、3メートルなんかまだ子供サイズで、これがまあだいたい7メートルから20メートルぐらいまで大きくなると実をつけ始めるということで。
じゃあ実を取るのって結構大変なの。つついて取るんですかね。
いや、それで私最近ですね、あの高い三脚と高枝切りバサミをつって
その
購入しまして。
マジですか。
将来アボカドがうちになった時に、はいはい、この、ね、三脚じゃないやあの脚立で上に上がって、はい、高枝切りバサミでアボカドを収穫する、これを無双しながらですね生きてるのに、この寒さですよ。これだからね、マイナス2度からマイナス6度ぐらいまでは、あのちゃんとした木になってれば耐えられるということなんだけど、うちのやつが3年目の高さ3メートルのアボカドちゃんがですね、この冬を耐えてくれるかどうかというのが今最大の懸念事項 で、
お家建て替えて屋根高くしたらどうです。天井高くしてもうアボカド入る高さに。ねえ、
今年の冬に間に合わないよそれ。
もしくは縁起担いで、まあ、ほら一緒に海にあの旅に出るとかね、乗せてね。伸び伸び成長できます。
海に行くというとですね、これ話がどんどん広がってしまいますから、
ね、
ここはもう広げずに短く事実だけを申し上げますけれども、はいはい、やっぱりね体力がいるんですよ。体力作りを始めようということで、いや今ねすごいですね、天気の精度がすごいっていうか、天気予報の精度がすごいっていうかですね、インターネットでパッと見ると雲の動きがスッとわかるじゃないですか、はいはい、インターネットで雲の動きがわかるサイトで、私の住んでるところを調べたら、朝方雪だったんですよ。でずっと見たら、あれ今から1時間後にあの雪が雨に変わると、そこからさらに1時間後に雨が上がると、そこから1時間曇り空で、そこから1時間後にはまた雨が降り出すっていうのが、もう雲の動き見てたらもう丸分かりなんですよ、その1時間の雨の切れ間を利用して今朝4キロ走ってきました。寒かったですけどね、全力疾走で、はい、ちゅうことで、でさっきのアボカド持ってったらいいじゃないの話で言うと、はい、うんうん、でいろいろ今研究してましてですね、やっぱ生鮮食料というのが当然海の上では手に入らないんで、乾燥食料であるとか保存食料であるとか、 それだけで十分今は生きられます、
はい、
あの栄養は十分それで取れるんですけども、やっぱりね生活には色合いとか潤いとかっていうのがいるじゃないですか。
そうですね。
それでこの間から実験を始めているのは、はい、あのラディッシュとか、
はい、
ミニ大根とかいうのありますね、あれね早いやつは一月ぐらいで収穫できるものがあるんですよ、でまあ一月から二月ぐらいで収穫できる、太平洋断に2ヶ月要するということになると、太平洋断の1ヶ月ぐらい前から小さなプランターに種まきをして、出港の時にそのプランターを持ち込むと、まあ、いっぱいわーっとこう葉っぱで小さなプランターが埋まってるやつを順番に間引いていって、いくつか株を残して、ちょうど日付変更線の頃には大きな収穫期になっているラディッシュであるとか、ミニ大根を食べてお祝いをすると。どうでしょうか。
いいじゃないですか。
いや今ね夢広がってですね、で夢広げるだけ広げて、春になったらやっぱりやめたみたいなこと。
それはもうここまで来たら許されませんよ、世間的に。
なんで私はそれに増山さんの許しを請う必要があるんですか。
いやなんとなくね。
さあまあいいか、まあ、じゃあぼちぼち行きましょう。
はい、今日
は寒いですけど皆さんね、乗り切ってください、
暖かくしてお聞きになってください。では今日の東京株式市場、日経平均株価です。続伸しました。先週金曜日と比べまして25円31銭高い 28,164円34銭で取引を終えました。1990年8月8日以来、およそ30年5ヶ月ぶりの高値水準となった先週末の終値を上回りました。アメリカの政治の混乱を嫌気して朝方は売りが先行しましたが、日本市場の上昇基調は変わらないと、先高感を持つ投資家も多く値上がりしたということです。 で、為替相場は現在1ドル104円20銭付近で取引されています。だいたい昨日のこの時間と変わらずとなっています。さあ、辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後すぐ最初のズームオンの予定は、政府が3月にも実施するという不特定多数を対象にした PCR 検査について、4時台にお送りするズームオン2本目は、イランがウランの濃縮度を 20% に引き上げ、コロナ禍で中東情勢はどうなるのかというニュースを、中東研究が専門の放送大学名誉教授の高橋和夫さんにお電話で伺います。5時台は北朝鮮金正恩朝鮮労働党委員長を党総書記にというニュースにズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしています。辛坊さんのいる大阪と東京有楽町日本放送のスタジオをつないでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを1分間で振り返るズームフラッシュです。菅総理大臣は今日の自民党役員会で、新型コロナウイルスの感染が拡大する大阪、京都、兵庫の関西3府県について、緊急事態宣言の対象区域に追加する方針を表明しました。また愛知県と岐阜県も緊急事態宣言の発令を政府に要請します。大雪の影響で福井県の北陸自動車道で発生していた車の立ち往生は昨日深夜に解消しましたが、依然生活道路では除雪が追いつかず、市民生活の混乱が続いています。ソフトバンクの高速大容量規格 5G に関する営業秘密を持ち出したとして、警視庁は今日、不正競争防止法違反の疑いで楽天モバイルに転職した元ソフトバンク社員の40代の男を逮捕しました。アメリカのトランプ大統領の支持者たちによる議会襲撃を受け、野党民主党は大統領が反乱を扇動したとする弾劾条項を含む訴追決議案を連邦議会下院に提出しました。今日気象庁は東京で初雪を観測したと発表しました。平年よりも9日遅い初雪観測になりました。
一つ一つのニュースで言いたいことは山ほどありますけれども、この後のズームオンで特集する話でちょっと言っとかなきゃいけないことがあるんで、こっち行きましょうか。
はい、じゃあ参りましょう。
お願いします。
こちらです。政府が3月にも不特定多数を対象にした PCR 検査を実施。政府は3月にも不特定多数を対象にした新型コロナウイルスの PCR 検査を始めます。都市部の多くの人が集まる場所で毎日数百件から数千件検査し、無症状者を含む感染の全体像の把握に役立てるということです。
私ね、なんでこれを取り上げたかというとですね、去年の1月、まだ私BS の番組やってる時に、その時に来た感染症の専門家にね、こう申し上げたんですよ。もう1年3ヶ月前ですよ。とにかく定点観測しましょうと、どのくらい感染者が市中にいるのかということがわからないと対策の立てようがないから、例えば日比谷公園って場所を決めて、そこに毎朝10時に集まってくださいと。でとにかく無料で100人限定PCR 検査やりますので集まってくださいと。で毎日100人ずつ定数で、例えば日比谷公園という定点観測をしていたら、感染が増えてくればわかるでしょう、早めに。でそれってとっても大切なデータなんで、定点観測やりましょうよって言ったら、その時いた感染症の専門家は何て言ったかというと、いや辛坊さん、それ無駄ですよ、今やったってねほとんど出ませんから、PCR の検査の資源の無駄遣いだからやめましょうみたいなことを言って、それ1年3ヶ月も前ですよ。私は定点観測ずっと言い続けてきて、正直ようやくやるかって話ですよ。 私ね、大体ね、何でもかんでもね、政府に対してそれは遅いっていうことが嫌いなんです。特に緊急事態宣言なんかそうでね、今日あたりもマスコミの報道を見てたら、なんかわざわざ街頭インタビューして、このタイミングの緊急事態宣言の発令は遅いですってこう言わすわけですけども、現実に緊急事態宣言っていうのはデメリットマイナスの点もものすごく大きいですから、よっぽど精査してやらないと。一部の感染症の専門家やお医者様はそう言うかもしれないけれども、国民全体の未来を考えたときに緊急事態宣言を出すべきか出さないべきかっていうのはものすごくデリケートな問題だから、批判を覚悟でもやらないときはやらないっていう。ただ今は政治的には、これ昨日も申し上げたように、昨日もこの番組で大阪の2府1県が緊急事態宣言の要請を出したと、で総理大臣は割と否定的だったよっていう話を昨日やりましたが、そのタイミングで私が総理大臣なら出すと申し上げました。それはもう政治的には出すしかないと。で地方の自治体の長もですね、今これは要請した方が政治的に絶対得だから。で政治的になぜ得かというと、もし何もしないで感染が拡大していった時に何もやらなかったって非難は必ず浴びます。でこれ総理大臣にとっても緊急事態宣言出した方が得なのはなぜかというと、知事が出してくれって言ってるわけだから、でそれで出して、それで不都合なことが起きた場合に責任は知事と総理大臣の折半になりますけれども、知事からの要請を断って出さなければ、その責任は全て総理大臣が負わなきゃいけませんから、政治的な判断としては出さないという判断はないんです。で知事としても、これは政府が緊急事態宣言を出してくれれば、今まあ4万円を1日6万円に補助金というか、カバーするお金は引き上げますっていう話が結構報道されてますけれども、実は大半がこれ政府が緊急事態宣言を出すと国の負担になりますから、自治体としても出してくださいと、政府の負担でお金払ってちょうだいねっていうことがあるんで、政治的に自治体、今もういろんな知事が出せ出せって言ってくるのは政治的立場というから考えると、まあそれはそうだろうなって話で、総理大臣としてもそれは断れないよねっていう話なんで、だ今になってこのタイミングでマスコミが、いや政府の判断は遅いっていう、いやそれ遅いとか早いとかって判断じゃない、私なら出さないですからね、まあそれは一旦置いといて、だけどこの PCR 検査の不特定多数を対象にした大規模調査に関して言うと1年3ヶ月遅いです。私は1年3ヶ月前にやれって言ってたんだから。私が無駄だって言っているのは、感染を防ぐための PCR 検査は無駄です。もう完全に無駄です。なぜかというと3割見逃しちゃうんだから、ね、PCR 検査で陰性だって言われた人が、ね、マスク外して宴会やる方がよっぽど危険なんで、PCR 検査を感染拡大防止のためになんか使っちゃいけないんですよ本来は。で今ようやくこれだけ感染者が増えてくると、保健所も濃厚接触者を次々洗い出して止めるなんてことは無理だし、で市中感染がこの番組でも何回も申し上げているように、今日々出てる感染者のおそらく10倍から100倍ぐらい本当は多いはずなんで、そうするとそのごく一部を PCR 検査で見つけて、そこを止めることによって感染拡大なんかできない、抑止なんかできないから、そういうために PCR 検査を使うのはやめろと。 PCR 検査を使うんだったら、まあ、一つは原則は症状のある人を見つけ出して、その症状がある人に適切に治療をするためのツールとして使えと。でもう一つは1年3ヶ月前から私が言ってるように、定点観測のためにその地域における感染状況がどうだということを、まず政策の前提としてつかむために、一定数毎日100人じゃ少ない、当時はなんで100人って私言ったかというと、日本の PCR 検査の能力から言って1日100人ぐらいが現実的な数字だったからですが、今の日本の PCR 検査の体制から言うと毎日1000人できるでしょう。毎日1000人体制でやってたら、日々のその地域における感染状況は見事に分かりますから、これやらなきゃいけないことを今年の3月にようやくかよと。まあ、正直、まあ、やらないよりはマシですけれども、ただ私の予想としては3月にはですね、感染状況はだいぶ落ち着いてると思います。まあ、季節要因が非常に大きい上に、季節要因プラス人間の免疫状況の変化っていうのもあって、まあ人間は季節の変わり目って免疫力落ちますから、だから3月から4月、まあこれ非常にデータとしてはどういうふうにデータ出てくるかは非常にこれ注目すべきデータで、私はこれ期待してるんですけどね、調査結果には。ただまあ3月の段階ではもうちょっと一旦今起きている感染状況が収束しちゃった後だろうなと思うと、
そうですよね、
まあ返す返すもというか、
もうちょっとね、
これに関してはいくらなんでも遅いよねと。ところ専門家の責任でもありますよ。私は1年3ヶ月前に専門家に向かって、それもかなりの高位の専門家に、やりましょうよと定点観測、PCR 検査の定点観測で感染状況を把握することが全ての政策の基本ですから、やりましょうって言ったら、 いや今やっても出ませんから、いやその時は確かに出なかったかもしれない、はい、だけど毎日毎日100人ずつ日比谷公園で検査していったら感染が拡大してきたら、あれ1人出たぞとか、うん、2人出たぞってこいうことになったら 1% から 2%、まあね、毎日 1% から 2% でもそれが1週間例えば10日で1000人のデータが出てきたら、うん、意味のあるデータになっていきますから、当時の PCR 検査体制でもそれならできたはずなのに、まあ正直これに関して言うとようやくかよと、まあ、今私が申し上げたように PCR 検査を何のためにどうやるかというのをもうちょっと精査しないと、今みたいにねいつでもどれでも誰でもあの調べてほしい人は PCR 検査やりますって、そういう方向性は感染拡大させるだけだって、ニューヨークの失敗を学べよ世田谷区。以上終わり。
ズームを4時台にもお送りします。
1月12日火曜日、時刻は午後4時を回りました。大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊治郎と、
東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかでお送りしています。辛坊さん、ご意見ご紹介しますね、
はい、ありがとうございます。
大田区の熊取姉妹さん、44歳女性の方、
へ
ーへー、飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
初メールです。我が家もアボカドの種から育てています。今植木鉢80センチぐらいです。2年目の冬だそうです。
2年目ですか、
うん、でベランダに出したままです。そして水耕栽培中の種が3つあります。ほうほう、この種に縦にピキッと割れ目が出てくると土に埋めて育てます。辛坊さんの話はいつも面白く笑いながら聞いています。そして政治や株の話など夫との会話が増えました。もうご家庭のこの夫婦仲にも
よかった、かなり安全に、お役立てください
ね
ちなみに先ほど冒頭ではアボカドの話しかしませんでしたけども、あのここだけの話、ちょっと内緒の話なんですけども、うちのかみさんフラダンサーなんですよ。ほだもんでですね、なんか得体の知れないどっかからもらってきたようななんか植物の根っこみたいなやつを時々持って帰ってきて、あんたこれちょっと植えときって言われてですね、はいはいって言って私がその辺の空いてる植木鉢とかに押し込むんですよ。そうすると得体の知れない植物がどんどん生えてくるんですけども、はいはいはい、ほぼみんな熱帯植物で、これ葉っぱばっかり大きくなるけどこれどうするつもりって聞くと、いやそれ一応花咲くらしいでとか言うんだけど花が咲いたら試しがないと。でブーゲンビリアがあってですね、このブーゲンビリアは一昨年買ったやつで去年の冬は超えたんですよ。ところが今朝の寒さで朝見たら、うん、すっかりしなっとなっててですね、あ、これは今年ブーゲンビリアは年越えないな。でうちのかみさんがいろんなとこからもらってきたわけのわからない植物群もですね、うん、ほぼみんな熱帯植物群ですから、だからこの冬はちょっと乗り切るのは大変なんじゃないのというぐらい、やっぱ寒いっすよ、
ね、え去年と比べるとね、またこの気温差がね、去年は暖かかったですから ね、 ね、
そうなんですね、体に応えますよね、うん、本当に、
本当ですよ、冷えます心身と。さあ、あなたからもメールをお待ちしておりますので、どんな、ね、ご意見でも結構ですのでお寄せください。メールは zoom@1242.com、 感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送がお送りしています、辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後はコロナ禍の中東情勢について、放送大学名誉教授の高橋和夫さんにお電話で伺います。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間解説するニュースはこちらです。イランがウランの濃縮度を 20% に引き上げ、コロナ禍で中東情勢はどうなるのか。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
イランは今月4日、中東フォルドゥの核施設でウランの濃縮度を 20% に引き上げる作業を始めたと発表しました。これは2015年のイラン核合意成立前の水準に濃縮レベルが戻ることを意味していて、バイデン次期アメリカ大統領が模索する核合意修復の交渉は一段と難しくなるとみられています。さあ、今日はこの問題につきまして、中東研究が専門の国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺います。お電話つながってます。
高橋先生、よろしくお願いします。
こちらこそお手柔らかにお願いします。
いやお忙しいところすいません
とんでもございません。
いや、高橋先生と話をするときは必ず聞かなきゃいけないことが一つありまして、高橋先生はあれですよね、ペルシャの専門家ですよね。ペルシャの専門家ということは、ね、つまりイランの専門家でありますが、どうでしょうか、ペルシャ絨毯はいつが買いでしょうか。
ああ、多分今が買いじゃないですか。
やっぱり
アメリカともし交渉が始まったらうまくいくぞというんで、
あれですよね、今はアメリカはイランのペルシャ絨毯って禁製品になってるんですよね、確か。
そうなんですよね、輸入禁止になってもう本当にアメリカのイラン系の人は困ってますね、イランの絨毯で食ってた人はね。
で、
今はイランはだから、中国のお金持ちにペルシャ絨毯を売り込もうと今してますね、
いや私ね、前も高橋さんにお話したと思いますけど、ペルシャ絨毯が好きでね、よくできてますよね。
そうですよね、踏んづけることができる唯一の芸術品ですよね。
本当にね、よくこんなものを手作業で作るなっていうレベルですよ、私イランのテヘランの絨毯博物館に日がな通ったことがありますからね。何してんだって話ですか。
いや、私はあそこは何回も通いました。
何回も行きましたか。
はい、
魅力的ですよね。
素晴らしいですね。で、私はテヘランに行った時に、ダルビッシュ投手の親戚だと言い張る絨毯を見つけたんですけど、
高橋さんが言い張ったわけじゃないんですね。
向こうがダルビッシュの親戚だったんで、日本語のパンフレットも見せられて、誰に騙されても同じかなと思って。
まあダルビッシュの、確かにダルビッシュ投手のお父さんも絨毯屋さんですからね。
はい、
絨毯の話はそのぐらいにして、高橋さん、今回そのイランが濃縮ウランを 20% にまで引き上げるんで、今の増山さんが読んだ原稿はアメリカいわゆる6カ国協議の核合意の修復の交渉は一段と難しくなるっていう原稿だったんですけども、だけど逆に考えればですよ、前回イランがその 20% 濃縮まで危機を高めて、その結果これはダメだということでアメリカをはじめ6カ国で話がまとまったという背景がありますから、今後話をまとめる前の条件に要するに戻っただけの話だというような見方はどうなんですかね。
いや、私もね、それに近い見方をしてて、イラン側としては交渉の材料として濃縮度を上げたぞということで来たんだと思うんですよね、で、絨毯買うときに向こうがいくらだったら3000万だというみたいな話で、最初はふっかけてきたんですよ。だからふっかけてきたということは交渉したいということで、私はいいサインかなと実は思ってるんですけどね。
そうですね、中東で、イランじゃなくてトルコの絨毯とかパキスタンの絨毯とかいろいろありますけども、大体中東で買い物するときにいいねで買う人はいませんよね。
そうなんですね、そんな失礼なことをしちゃいけませんよね。
失礼なんですか。
やっぱりそこはこちらも値段を提示して、向こうもいやだったら少し降りてくるよって言うんで、コミュニケーションを楽しまないといけない。だからあれは商取引と同時にコミュニケーションを楽しむゲームですよね。
なるほど。
このゲームをなんか、はい、そうですかって最初から手を挙げちゃったら、向こうはちょっと拍子抜けですよね。
いや、だけど、なかなかね、日本人の、定価に慣れてる感覚からすると、めんどくせえなと思うことの方が多いですよね、あれ。
そうなんですね。急いでるときは特にそうですよね。でも、東京の方よりは、関西の方の方が、値段の交渉をしますよね。
偏見だ。
そういう意味では関西の方の方がずっと国際的ですよね。
ありがとうございます。そういう言い回しもありますよね。
なんかいいねで買うなんて本当に、なんか中東的に言うと分かってない田舎者ということになります、ね、
なるほどなるほど。さあ、今日は高橋さんに、そのイランの核合意の会員話も当然お願いしたいんですが、最近噂に聞くと高橋さん、新型コロナのワクチンに関しても結構お詳しいという話を聞いたんですけども。
そうなんですね、ファイザーとバイオエヌテックという会社が、まあ、あのワクチンを作って、これが最初にイギリスで認可されたんですけど、
はいはい、
私調べてて、と思っちゃったんですけどね、
ええ
というのはこのドイツのこのベンチャー企業ですよね、バイオエヌテックという会社は実は、
はいはい、
あのトルコからの移民の2世のご夫婦が作った会社なんですよね。で、その社長さんのお父さんというのはあの自動車の組み立て工をするためにやってきて、で息子さんがすごく勉強ができて勉強して、トルコ人に何ができるかなんてこう白い目で見られたのに頑張っちゃって世界を出し抜いてしまったというところですよね。
そうですね。だからあのファイザーっていうのは、まあ、製薬会社の大手ですけれども、実際にワクチンを開発したのは、はい、その今おっしゃったトルコからのドイツ移民 の, あのベンチャー企業の方が むしろ中身を開発してて、でファイザーは、まあ、大量生産であるとか営業であるとかっていうところだから、そのトルコ移民の人の力ってすごいというか、ドイツの中でよく頑張れたなって感じですよね。
まあ、あの一つはやっぱり移民系の方は立場が不安定なこともあって、がむしゃらに働くというところがあるんですよね。でこのご夫婦も有名な話なんですけど、あの結婚式をやって、
はい、
そのままハネムーンに行かないで実験室に戻って実験を続けたという、なんかやっぱりちょっとこう頑張りすぎじゃないかぐらい頑張る人たちが新しいものを切り開いていくんだなという、
なるほど、
まあ、それは強く思いましたね。それからもう一つはこのファイザーという会社なんですけどね、
はいはい、
このファイザー の, あの CEO というか経営者の方も実は移民で、移民というかギリシャ系の方で、しかもギリシャ系のユダヤ人なんですよね。
ほうほう、
うん、で、まあ、ギリシャとトルコというのは実は国際政治は仲が悪いんですけど、
めちゃくちゃ仲悪いですよね。
あそこ
私ね旅行してよくわかりますよ。ギリシャとトルコなんで仲悪いかっていうと、隣同士の国なんですね。で隣同士の国で間の島取り合ったりなんかして、で宗教も全く違うし、あこれは仲悪くて当然かなって言ってわかりますけど、本当仲悪いですよね。
そうなんですよね。ですからギリシャに行ってギリシャコーヒーを頼んでコーヒーが出てきて、なんだトルココーヒーじゃなんかなんか言ったらすごい顔で見られますね。同じようなもの食べてるんですけどね。
そうなんですよ。
違うって言い張ってますからね。
そうなんですよ。あの特にね、私酒でね、あのスパイスとかあの薬草とか入れたギリシャのお酒があって、これトルコにも同じようなお酒があって、水で割ると一気に白濁するお酒があるんですけど、はい、これなんか完全に同じ飲み物ですよね。
はい、そうですね。あのギリシャではウーゾと言って、
はい、
トルコではアラクと言って、
そうそう、
同じものなんですけどね。
そうなんです。これね、水で割った時に白濁するんですけど、ちょっとピンクを帯びて白濁するとラッキーなことがあるって言われるんですよ。
はい。
まあピンクにそれ気のせいで見えるだけですけどね。まあんな話はどうでもいいや。それでファイザーの CEO はあのユダヤ系のギリシャ人で、実際にそのワクチンを開発した科学者は、トルコのドイツ移民。これどういう意味を持つんですか、その2つを合わせると。
やっぱり私はね、マイノリティをたくさん受け入れるということがやっぱり素晴らしいことで、
国力につながるということ
です。いろんな才能を持った人がドイツにしろ、アメリカにしろたくさん来てるということですよね。
はいはい、
でドイツはメルケルさんの時たくさんの移民難民を受け入れて、何やってんだって国民に叩かれたんですけど、でもほら見たことかと、これだけドイツ移民が頑張ってくれてワクチンがドイツできてるじゃないかって今メルケルさんは言い返せるという
立場ですよね。なるほどなるほど。確かに今回このファイザーが全世界に配るワクチンで、まあ、配るって言ったらただで配るわけじゃないんで、莫大な利益を上げることはもう間違いないんで、そのうちの何パーセントかは当然ドイツに還流していくっていう構図ですよね。
そうなんですね。でもう一つやっぱりこれで面白いなと私思ったのは、このファイザー、まあ、バイオンテックのワクチン の, あの接種が今一番進んでるのはイスラエルなんですね。
あ、そうなんですか。
ええ、あの人口900万の国なんですけども、あの200万人以上
接
種が済んでて、
あ、それあんまり日本で報道されてないから知ってる人少ないかもしれないですね。
でもう2回目の接種も始めてるんですね。
ほー。
でなぜこんなに急いでるのかというと、
はい、
まあ、一つは3月に総選挙があるんで、
イスラエル、
イスラエルのネタニヤフ首相はそれまでにみんなの接種を終えて、ほら俺の力でワクチンにあのウイルスに勝っただろうというので選挙を打ちたいという気持ちがあって急いでいるというのが、まあ、あるんですね。でもう一つはやっぱり、はい、あの ファイザーの、ね、経営者がユダヤ系の方ですから、特に、まあ、イスラエルに思いがあるのかもしれないですね。で、イスラエルがいくらお金を払ってそのファイザーのワクチンをたくさん買ったのかは公開されてないんですけれど、条件の一つがこのファイザーのワクチンを使ったその副作用とかいろんなデータをイスラエルがファイザーに提供するというどうも交換条件があるみたい で、イスラエルって人口が、まあ、900万か1000万で少ないですよね、はい、なのに世界中からの、まあ、インド系だ、アフリカ系だ、中東系だ、ヨーロッパ系だ、移民がいますから、
なるほど、
いろんな人種がどういう反応を示すかというのはデータ的には非常に興味深いということで、イスラエルは特別な扱いを受けたのかなと思ってますね。
いや、その話面白いですね。やっぱりイスラエルという国の成り立ちに関わる話で、今から2000数百年前にパレスチナの地を追われて全世界に散り散りになって、で、まあ、でもそれぞれの散り散りになったところでやっぱりユダヤ教というものを柱に据えながら、でも人種、要するに遺伝的なDNA レベルでいうといろんな人種との混血混合が行われて、いろんな人種のルーツを持っている人が今900万人イスラエルというところにいて、そこで200万人もすでに使っていて、大規模に使うということは、まあ、言葉悪いですけども、いろんな DNA を持った人種民族に対して人体実験を大規模にできるということですね。
まあ、平たく言うとそういうことなんですよね。データを提供するというなんか丁寧な言い方はありますけれど、そういうことなんですよ。で、まあ、ファイザーとイスラエルとの間で、まあ、そういう契約になってるんだろうということですよね。で、まあ、そういう意味ではね、この新型コロナウイルスで亡くなった方は本当にたくさんいてお気の毒なんですけど、この新型コロナウイルスのおかげで、まあ、生き延びたというのがイスラエルのネタニヤフ首相ですね。
この騒動がなかったらネタニヤフ政権は崩壊してたんですか？
汚職疑惑がたくさんあって、裁判がずっとこの1月からどんどんと始まる予定だったんですけど、
はい、
こんなパンデミックの中で裁判なんかやれないだろうというんでごねて、はい、引き延ばしてここまで来てるんですね。
それとね、中東でいうと最近ちょっと大きな動きはサウジアラビアと、はい、国交断絶していたカタールでしたっけ、
はい、
カタールが国境封鎖を解いた上に国交回復する、まあ、したのかするのかっていう方向性ですよね。何が起きてるんですか？
はい、やはり1月20日にバイデン政権が、まあ、新しい大統領がアメリカで誕生すると、でトランプさんはとことんイスラエルとサウジアラビアに甘かったですけど、バイデンさんに会うとそうもいかないだろうということで、やっぱりサウジアラビアはいい子になりたいと、これまではずっとカタールをいじめてたわけですよね、国境封鎖でね、でもそんな悪いことをしないからいい子でしょという、まあ、そういうメッセージを送ってきたんだと思いますね。
サウジアラビアってあまり日本でも認識してる人が、まあ、どのくらいいるのかどうなのか分かりませんけど、まあ、女性の人権なんかないに等しいっていうか、いわゆる西欧風の人権意識からすると、本来ならばサウジアラビアの人権状況って受け入れがたい国のはずなのに、アメリカはそれほど、まあ、要するに目くじら立ててそこを攻撃してこなかったっていうところは明らかにありますよね、トランプ時代。
そうなんですね。まあ、石油をサウジアラビアから買ってたとか、石油会社がボロ儲けしてたとか、いろんな要因はあるんですけど、まあ、トランプ政権になってサウジアラビア側がいろいろトランプ家のためにお金を使ったんだと思われてますね。それもあってトランプさん特にサウジアラビアには甘いというふうに見られてましたから、バイデンさんが出てくるとちょっと風向きが変わるぞと、いい子になろうという雰囲気が見えてきましたね。
いや、私ね、もうあんまりそのカタールとサウジアラビアがここを断絶してても自分にはそんなに影響ないだろうと実はそう思ってたんですけど、
はい、
一昨年の秋にですよ、
はい、
カタールからカタール航空に乗って、
はい、
北アフリカの自衛隊が駐留してるところはありますよね。
ジブチ
に飛んだんですよ。ほ、はい、で、はいはい、地図見てたらカタールからジブチまでって、はい、アラビア半島のサウジアラビアの上をピュッと飛んだら1時間がそこらぐらいで行けるぐらいの距離なのに、
はい、
サウジアラビアの上飛べないもんだから、
はい、
東の方へ海の方へぐるーっと回って4時間かかってジブチまで行ったことがあって、うわ、これえらいことになってるなと思ったんですけど、 そういうことでいうと、カタールがサウジアラビアとの仲違いをこうやめるっていうか、サウジアラビアがまあカタールに嫌がらせをしなくなるっていうのは、やっぱり中東にとっては結構な大きな話なんだろうなと思うんですけど。
そうですよね、本当にカタールかわいそうで、飛行機のね、どこに行くのサウジアラビアを取った方が近いのに、それができなかったんで、それが、まあ、終わるというのは、カタールにとってはありがたいですね。で、まあ、別にカタールはなんか、サウジアラビアのために譲歩したわけではないですから、この喧嘩は一方的にサウジが仕掛けて、結果が出ずにごめんなさいってやめちゃったということですよね。
なるほど。
で、意識しないといけないのは、カタールには中東最大規模の米軍の基地があるんですよね。で、だからカタールはアメリカにとって非常に重要なんですけど、どうもトランプさんそれが分かってなかったみたいで、サウジに肩入れをして、サウジのカタールいじめを、まあ、黙認してたんですね。でもうそんなことは通らないだろうというのがサウジも分かってきて、態度を改めたというところがありますし、それからもう一つはサウジアラビアがこれだけトランプ政権に入り込んだのは、ワシントンで莫大なお金を使ってロビー活動をやってきたからなんですよね、
はあ、
でお金なら俺もあるぞって言うんで、カタールも今ワシントンで大変お金を使ってるんですよ。いろんな研究所に寄付したりとか。いや、
そのね、お金って誰の懐に入るんですか。
それはですね、いろんなシンクタンクというのがあります。で、
はいはい、
それはどういう人が働いてるかというと、今だと民主党の偉い人たちですよね、共和党で今度政権が変わると共和党の人たちが一斉に失業しますから、その人たちが、まあ、ロビイストだとかシンクタンクの研究者だとか。
なるほどね。やたらアメリカのワシントン界隈にシンクタンクと称するものがあるのは、はい、アメリカは、日本はまあ官僚組織が変わらないですけど、アメリカも大統領が変わると、民主党から共和党、共和党から民主党に変わると、上級公務員が全部入れ替わりますけど、入れ替わったら、職を失った人はみんなシンクタンクの研究員になるっていう構図なんですね。
そうですね。シンクタンクの研究員かロビイストですよね。でロビイストという名刺を持ってて、本当にロビイストとして稼いでる人もいるし、失業者が書くのはみっともないからロビイストと書いてるけど、実は何もしてないという人もたくさんいる。
なるほど、う
ん、でも、まあ、次の選挙でね、政権がひっくり返った時のことを考えて、まあ、ある意味日本の企業も含めて世界中の大企業がそういう、まあ、失業者にお金をあげて食わせてて、
まあ、ある意味保険かけてる感じですね。
そうなんですよ。ですから次あんた政権に戻ったらよろしくねということになるわけですよね。だから、まあ、そういう人たちは飢えることがないということですね。
なるほど。もう一つ最近の中東の話で言うと、
はい、
去年のアメリカ大統領選挙の前に特に顕著だったんですが、
はい、
イスラエルと、ここを、まあ、中東のほとんどの国は持っていなかったわけですけれども、続々イスラエルと国交回復する国が出始めたのは、これは何でなんですかね。
一つはやっぱりトランプ政権がもうなんていうか、なりふり構わずに経済援助を上げるよとか、まあ、スーダンの場合がそうですよね、でモロッコの場合は西サハラというモロッコが違法に占領している地域があるんですけど、
はい、
アメリカがその主権を認めると、お前の土地だと認めてやるからイスラエルと付き合いなさいとか、もう本当に買収をしたということですよね。でトランプ政権も残りが短いですから、今ならトランプはなんかこうやりたいということで何でもやってくれるぞということで、じゃあトランプに恩を売ろうかということで、みんな続々とというところがありますよね。もともとみんな、まあ、裏では付き合ってたんですけどね、
うん、だからそうなんですか。
それが表に出たというだけですよね。
なるほど。でもね、スーダンとかモロッコとか、まあ、要するにいわゆるそのイスラム教でいうとシーア派とスニー派とあって、まあ、イランはシーア派ですけども、
はい、
そういう小さな国って大抵スニー派で、スニー派の盟主というとサウジアラビアで、そういう小さい国がイスラエルと国交を結ぶことに関して、はい、サウジアラビアが基本的に内々で了解してなかったら多分絶対無理だろうと思うんですが、このあたりのサウジアラビアの立ち位置はどうなってんですか。
それ辛坊さんおっしゃる通りでね、実は多分ね、サウジアラビアの今の、まあ、皇太子はイスラエルとの関係を打ち立てたいと思ってるんですよ。表に出したいと思って。
皇太子ってもしかするとどっかで誰か殺したんじゃないかっていう話、人ですよね。
ノコギリのギコギコの皇太子。
いや、ノコギリギコギコの皇太子って高橋さん、そんなこと言っていいんですか。
いや、これ辛坊さんこの間おっしゃってたじゃないですか。
いや、僕そんなこと言ってません。 それで、まあ、ちょっと結構やばい目 やばい目の皇太子ですよね。
そうですね。でお父さんの方はどうも反対のようなんですよね、
はあはあ。
まあ、でもお父さんはね、あのやがて、まあ、引退するかしますから、あの やりたいと思ってる。でもサウジアラビアが戦闘機ってやるわけにいかないから、お前ら、まあ、道を作ってくれよと、みんながこうイスラエルと付き合うという雰囲気ができたらサウジアラビアも本当は嫌なんだけどな、なんて顔をしてイスラエルとの関係を打ち立てたいと思ってる。だその、まあ、みんなあの提灯持ちを減らされてるんだというのが一般的な見方ですね。
なるほど。となるとそのちょっとヤバめの皇太子がサウジアラビアの次の絶対権力者になった段階でイスラエルと国交を回復すると、中東の地図も大きく変わってきますよね。
そうなんですね。あの一つは、まあ、イランが、まあ、孤立するという面もあるし、
はい、
ほらあのサウジアラビアはイスラムの盟主とか言ってるけど、イスラエルと組んで実はイスラムに対する裏切り者なんだよと、不信のイスラムはイランの主張にあるんだという。
なるほどなるほど。
まあ、イランにとってはいい面もあるし悪い面もあるしね。
なるほど。
でも構図は変わりますね。
先生ちょっと残念ながら時間がなくなってきちゃったんですけど、
はい、
あのそのコロナが落ち着いたらちょっと先生の案内で ぜひちょっとペルシャイラン行って絨毯買いたいんですけど
あの今、ね、そういう意味ではあの絨毯、まあ、イランが難しくても、あのロサンゼルスに行けばあのイラン系のユダヤ人がやってる素晴らしい絨毯がありますから、そこがおすすめです。
ありがとうございました。
失礼しました。
どうもありがとうございました。国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんでした。
1月12日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここで辛坊さんのエンディングリクエストコーナーです。
先週今週はずっと元気の出る曲シリーズということでお届けしておりまして、先週積み残し、
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
のザードの負けないでを昨日おかけしましたよ ね、ということでですね、ずっとあの日本のアーティストを中心に来ましたんで、はい、そろそろ洋楽行ってみようかなと、で洋楽で元気が出る曲というふうに考えた時に、真っ先に曲は思い浮かんだんですが、曲のタイトルもなんとか思い出せたんですが、アーティスト名が出てこないんです。
じゃあ歌ってみてくださいよ。
また無茶言いましたね今
みんなで
今歌いそうになったじゃないですか。
あ
のね、曲のタイトルはね、っていうのはね、割と最近の曲なんですよ。この少なくとも5年ぐらいの曲だと思いますよ。アメリカのね、女性のシンガーソングライターが歌った、あのファイトソングっていう曲知ってます？
ファイトソング、
あれみんな沈黙しちゃったぞ、大丈夫か、おい。
ファイトソング歌ってくださいよ。
今なんか情報が入りまして、レイチェル・プラットンとかいう人、
レイチェル・プラットン、
レイチェル・プラットン、プラッテン、
プラッテン、
プラッテン、
レイチェル・プラッテン、
あのアメリカの女性の、シンガーソングライターで、確かね40前後の方じゃない、今40前後だからデビューしたっていうか、その曲が大ヒットした時が30代半ばぐらいだったんじゃないかと思いますが、日本でも誰かカバーしてたような気がしますけどね。
そうでしたっけ、
はい、でもオリジナルでお願いします。そのレイチェルなんとかさんのですね、ファイトソングというとにかくこの曲はね、元気出ます。多分 ね、元気出すために作った曲じゃないかと思いますよ。
英語歌詞までは把握していない感じ。
英語の歌詞ですか、頑張ろうっていう、
そういう内容もね、曲ね、いいですね、
ファイトだぞみたいな、ほら、
じゃあ
ファイト一発っていうと違う話になっちゃいますけどね。
そうですね、
それでお願いします。なんかなんとか探してください。
とかの
見つかるでしょう。
はい、見つかります、日本放送のね。
大丈夫ですか。わ、かりました。そのレイチェルなんとかさんのなんとかさんの部分も、あの確定させてください。
お願いします。
はい、お願いします。
さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間受け付けております。メールは zoom@1242.com。ツイッターでもどんどんつぶやいてくださいね。
そうなんです。
ハッシュタグ
そうなんですよ、はい、冒頭のアボカドに関してもですね、ちょっと私ね不安なところがあって、食べたやつをすぐ植えて大丈夫なのか、それとも一旦乾燥させた方がいいのか、種の中にはそういうやつありますよね。一遍乾燥させた方がよくなんか発芽するぞみたいなことで言うと、アボカドはね成功してる人失敗してる人、とにかくねみんな捨てるの嫌だから、みんな食べ終わった後しばらく流し台の横にですね、黒いじゃないや茶色の物体をこう置いとくんですけど、きれいに洗って置いとくんだけど、そこからしばらくどうやってこれは処理したものかと悩んだ末に一月ぐらい経ってゴミ箱入れちゃうっていう人結構多いと思いますよ。
わかります、その気持ち、
はい、だからどういうプロセスをたどると、効率よく発芽ができるのか、発芽するのか、どうやったら冬を越えられるのかみたいなことで、皆さんのアイデアがあれば ね教えていただきたいな。で
成功して見事自分のマイアボカド食べたっていう方とかいたらね、教えていただきたい
です
ね。
その情報は貴重ですよね。アボカドを食べ終わった後の種から育てて、大木に育てて、そこで収穫できて、アボカド自分の種で収穫したやつ食べてますよ。
食べたらもう、
私昔ね、はい、スイカあるんですよ。
スイカ育てた
の。昔々スイカって食べるとき夏ですね、ペペペペペペッ飛ばすじゃないですか、
あのちっちゃい黒い種から、
はい、で今はほらマンションの中だから外に向かってペペペペやりますけど、やりませんけど、私が子供の頃って大体ベランダじゃなくて縁側のところにこう外に向いて座ってですね、ペペペペペペッと庭にこう種飛ばしながらスイカ食べますよね。多分それだと思うんですけど、もうずいぶん前の話ですが、そのプププププププってしたと思われる種が発芽してですね、つるが伸び始めて、ある日庭の片隅を見てみたら、あれこれスイカじゃないのかと思って育てていったら、最終的にね、ソフトボール大のスイカになりました。
一
個だけですけど、いやそれがまあ最大サイズで、で中割って食べてみたら全然美味しくなくて、やっぱプロってすげえと、
あの甘みを出せるのはね、
はい、プロはすごいと思いましたね。まあ、こんな話をしだすと次ネギの栽培話に行きますけどいいでしょうか。
いろいろ栽培してるんですね、はい、まあ、じゃあアボカド成功した方いらしたらね、
お願いします。
ツイッターでもハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後のズームオンはこちらです。
松山さん、松山さん、あら、
はい、
いや松山さん、いや呼びかけてるんですけど、いやいいんですいいんです、あの大した話じゃないんですよ、大した話じゃないって怒られちゃう、いろんなところからいいものすごい怒られそうですけども、今森田さんのニュース聞いてて一番最後のコーナーで、はいはい、って突っ込もうかと思ったんですけど終わっちゃったんで突っ込めなかったんですが、
あ、桑田真澄さんのね、
そうなんですよ、うんうん、桑田さんが巨人にコーチで復帰する、
はいはい、
これって多分将来的な巨人の監督含みの話じゃないのかしら、
原さんの後っていうことですか、
どうなのかしら、なんかそんな感じがしなくもないね、私自慢じゃありませんけどね、はい、桑田さんと清原さんが、うん、PL 高校の3年の時にインタビューしたことある、
はい、
はい、でその後結構縁があってね、何の時かな、なんかのパーティーに呼ばれて行ったんですよ、めった行かないようなパーティーに行ったら、そこの主賓の挨拶の一人が、はい、私でもう一人が桑田さんだったんです。
すごいじゃないですか、
何の集まりだったか忘れましたけどね、私が挨拶するくらいだから野球とは全然関係なかったんだと思いますけど、はい、すごく真面目な人ですから、あの将来ちょっと、私が頑張ってくださいっていうのも変な話ですけどね、今へえと思いました、失礼しました、どうぞ行ってください。
本当はなんかこの中途半端な感じでは、もう一回行きますか。今日最後のズームはこちらです。北朝鮮金正恩朝鮮労働党委員長党総書記に。北朝鮮の朝鮮中央通信は、金正恩朝鮮労働党委員長が10日の党大会で党総書記に選出されたと報じました。父親の故金正日総書記の肩書きを復活させた形で権威を示す狙いがあるとみられています。
まあ、だからどうしたかは否めないニュースではありますが、ただふっと思ったんですよ。はい、金正恩氏が北朝鮮のトップに就任してから、はい、今年で10年目なんですよね。
もうそんなになります
か。いやだからもうあっという間ですよね。だから で、今の肩書きは委員長ですけども、今の委員長という肩書きになったのが2016年ですから、はいはい、まあ、4年ほど前、うん、あ、5年前になるのか、今年からだと、うん、ですね。で、まあ、父親のキム・ジョンイル氏が死んで2011年に亡くなってですね、2012年の4月に第一書記という形で就任してるわけですよ、はい、で第一書記という形がのが最初の肩書きだったんですが、当時第一書記という肩書きはなかったんだけど、まあ、朝鮮半島の伝統でいうとやっぱり儒教の影響が非常に強いですが、まあ、日本もそれなりに儒教の影響強いですけれども、やっぱり朝鮮半島の儒教の影響って日本が受けてるよりはるかに強いんで、でやっぱ親、父親であるとか祖父であるとかっていう先祖を相当やっぱり重んじるっていうところがね、伝統的にありますんで、で息子がこう若くして次そのポジションになった時にいきなり親父と同じ、祖父と同じ肩書きにすると、儒教の観点からするとなんだと、若いのに偉そうだということで、おそらくねそういうことがあって、国民の見え方みたいなものを考えた時に、キム・イルソン、キム・ジョンイル氏両氏が持っていた肩書きをいきなり若い兄ちゃんが、ごめんなさいね若い兄ちゃんって今俺誰に謝ってんだろうって話ですか。若い兄ちゃん、若い太った兄ちゃん、もういいですね、
息子
にね、そうわざわざそうやってツッコミを受けるようなことを言わなくてもいいんですけど、その兄ちゃんが就任した時に、そのいきなりもうどうせ独裁者の体制なわけだから、トップに立って同じ肩書き就任すりゃ良さそうなもんなんだけど、はいはい、多分朝鮮半島で非常に色濃い儒教の精神から言うと、いきなり親父の肩書きをそんな若造が継いだ時に、見え方として、国民に対する見え方としてかっこ悪いっていうのがあって、最初に第一書記で5年ほど経って委員長、共に新設ですよ。で10年目の今年、キム・イルソン、キム・ジョンイル両氏が、最終的に持っていた総書記という、
はい、
共産党における最高ポストっていうのを受け継ぐという、まあ、規定路線でしょうね。それよりやっぱり今回の人事で注目なのは、妹のヨジョン氏が、幹部から一旦外れると。ただし多くの見立てとしては、とにかくこの間内定経済失敗を誤った、誰か責任取らなきゃいけないという時に、とりあえず妹に押し付けといて、だけど、まあ、将来的にはいつでも返り咲けるようなポジションに妹をしばらく置いておくと。どうもそういう全体の配慮の下で今回の人事が行われたと、そういうことのようですね。
以上ズームオンでした。
お送りしているのはレイチェル・プラッテンでファイトソングであります。今週は元気が出る曲シリーズということでお届けしておりますが、はい、最近のヒット曲の中では、圧倒的に元気が出る曲だと思いますよ、で一番最初の歌い出しがですね、Like a small boat on the ocean sending big waves into motion、つまり、海に浮かぶ小さなボートが大きな波を起こすようにっていうですね、はいはい、なんかほら、暗示的刑事的じゃないですか。
本当です
ね。ほらね、どうでしょうか。
いいと思いますよ、
はい、名曲です。
はい、ファイトソングでした。さあ、お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダフォーを挟みまして、鶴子の噂のゴールデンリクエストをお送りします。明日の飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは数量政策学者で内閣官房参与の高橋洋一さんです。取り上げるニュースは、菅総理大臣緊急事態宣言の関西追加を表明、それからアメリカクラフト国連大使が台湾訪問へなどです。コージーアップ、明日の朝6時からです。で、この明日の辛坊治郎ズームそこまで言うかは、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんをお招きして、景気ウォッチャー調査についてズームしていきます。
ということで、今日はね、冒頭、はい、アボカドの話から、お届けをしておりますけれども、番組中もたくさんアボカドに関しては、ね、情報をお寄せいただいたということで、私が本当に心の底から期待しておりますのは、種からアボカドを育てて実際に実がなったという方がこの日本列島の中にいらっしゃるのかどうなのかと。できれば、九州より南だとですね、そりゃまあそんだけ暖かけりゃなっていう話なんで、関東関西近辺で、アボカドがなったという情報がありましたら、ぜひお教えください。
ぜひお教えください。ズームアットマーク 1242.com でお待ちしてます。
ということで、ここまでのお相手、辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊治郎と
日本放送増山さやかでした。
ご意見お待ちしております。